TBS Podcast。 ちょっとさ、今週はさ、はい、あなた後ろに回っていい？私、
はい、怖いよ、ちょっと本当にやめてね。
もうさ、
マジでそこで
巻き型になっちゃってるわけ。内側にすごい毛入ってる、
すごい、
ぐわーいててて、ぎゅーだよね、ぎゅー、肩が完全に内側に入っちゃってるから、これ外で肩甲骨、ここでこの肩甲骨をギューッと、
あんた殺す気、
肩甲骨をギュー、はい、見るじゃん、肩甲骨をギューって、
ここ、
いやね、何ね、な、ね、真面目にやって、肩甲骨、まず巻き肩を後ろにギューッと伸ばす、この肩甲骨、ここを寄せる、自分の力で寄せる、寄せてギューッと寄せて、
ねえねえ、だツボ押すのやめてくんない？
もう、なんていうの、
あんたひどい、あんたってひどい、
本当にね、そのね、
ここのさ、あのデコルテのツボ押すのさ、すごい好きだよね、あなた。
いや、だってここが全てだもん、
デコルテのツボが、
デコルテの、だ、鎖骨からおっぱいの間までのこのデコルテのあたりを、ここをとにかく流さなきゃ、我々は。
縮まってんのかな。そう。
で、てか縮まってんじゃん。
縮まってる。
ずっと前見て仕事してるでしょ。
そう、パソコンとか。
だから、そう、さっき後ろから見たとき、うん、リフティングの選手かっていうぐらい背中が怒ってて。
前にこう丸まってん
の。そうそう、丸まっちゃってんの。それを後ろにギューッと。で、後ろにギューッとやるときに肩でやっちゃダメなの。肩でやるんじゃなくて、肩甲骨ですよ。ギュッと、肩甲骨の力でやるんですよ。そう。
そう。だから肩甲骨をこうやって後ろに持っていくこととか全然ないから。そう。常に前かがみで丸くなってる姿勢が、
すごく細くてね、華奢だから目立たないけど、
いや、骨は太い。
なんで喋るときにマスクつけたの、今また。なんで今喋るっていうときにマスクつけたの。というわけで、TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組、オーバーザさん、パーソナリティジェンスーです。
はい、TBS アナウンサーの堀井美香です。
毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組でございますけれども、皆様よくぞよくぞポッドキャストまでたどり着きました。お疲れさんでございます。さあ、皆様からいただいたメールを読み、我々が内容のない話をして、太陽の向こう側をオーバーってことでね、越していく、そんなトークプログラムでございます。
なんかリスナーの方、聞いてくださってる方はツイッター上げていただいてて、スポティファイかなんかで、なんか今年の、
何？
あれ？今年の新しく始まったポッドキャストお気に入りナンバーみたいのになんか選ばれてましたよ。
え、本当？スポティファイで？
スポティファイの公式のランキングで、うん、今年よく聞かれたやつに入ってましたよ。
嘘、うん、すごくない、うん、私たちスポティファイの方
が。なんかより喜びだったらごめんね。
公式じゃないっていう噂。
え、なんか売ってる。なんか売ってる。うん、
あなたが、ポッドキャストで大場さん聞いた。違う違う。あなたは自分でたくさん自分の放送聞いたってだけじゃん。
え、あ、違う。あ、そういうこと？
そう、あなたのランキングってことでしょ。
そ
う
そうそう。それ大場さんだわ。そういうことなの？
そうよ。
あ、スポティファイの、あの、聞いてる全員じゃなくて、
あなたのランキング。
私のお気に入りの中のラン
キング。そうそう。そりゃそうだわ。いける、
あ、そうなんだ、うん、
残念でした。
ちょっとなんかそんな感じで終わりたくないな。
始まったんだよ今。まだ終わっちゃいねえよ。
なんだあれ、私がよく聞いたやつのランキングだったの。
そうそう、世界のランキングじゃなくてあなたのランキング。はい、肩甲骨を後ろにギューッと引っ張って、肩甲骨から引っ張って、相手前を押す、前グー、今一回ギュー。
ちょっと忙しいらしいじゃないですか。
死ぬかと思ったら生きてた。
よかったね。
よかった。
すごい取材の量と、ほんと。
なんか原稿執筆と、ラジオ出たりとか、うん、取材とかいろいろあったんですけど、うん、生きてた。
すごい、忙しい相撲を取ってた。
一人相撲、しかもそれ。
忙しい相撲。
忙しい、忙しい、忙しい、つってね。
熱湯甲子園だったよね。
本当だよ。熱湯おばさん甲子園で。
忙し甲子園。いや、よかったですね。終わったんですか？あれ、取材の量とかすごかったじゃないですか、私も。
びっくりしましたよ。
先週ぐらい。
でもほら、我々もデカメディアからさ。
あ、デカメね。
あの後、そう、デカメディアで。
中目のデカメ。
そうそうそう、中目のデカメで、取材されたんですけど、堀井さんがやばかった。取材。
何が？
相談を受けるみたいな。
何が？
やつだった。そう、オーバーザさんと二人に相談したいみたいなやつだったのに、興味のない相談だけ、ポケー
としてて、悪いとこが出たね。
先方が焦るぐらいポケ
ー。よかった。悪いとこ。いや、もうほんとさ、私ほんとにさ、 って思っちゃうんだよね。だから本当に、
はい、
はい、
おばさんネームラジオ大好きさん、生活は踊るもオーバーザさんも欠かさず聞いているリスナー37歳です。まあまだ若い木娘木おばさん、
うん、
生のおばさんとか言って木おばさん前々回のオーバーザさんでスーさんが VIO 脱毛に興味があるとお話ししていました。それをきっかけに私も興味が出始め、うん、ネットで調べまくり今月やることに決めました。夫がおり子供が2人おり平凡に暮らしていますが、今更になってやろうと決めました。水着を着るときはキュロットタイプだし、過去全く手入れをする派ではありませんでしたが、
うん、
スーさんの発言から突然興味が湧きました。脇や腕、足は20代の独身の時にエステ脱毛していましたが、当時は VIO なんて考えてもいませんでした。結婚もし、子供もおり、他人に見せるところではないし、今更何をと自分で突っ込みたくなりますが、自分による、自分のための脱毛をしようと思います。
おー、素敵。
For the people,
by the people. 人民のためのみたいな。
お風呂の時に子供に仰天されないか。そして今まで隠れていたところが顔を出すことで新たな悩みが増えないか、それが今の悩みです。
でも
これに関して、
うん、気持ちいいんだろうなと思います、うん、
すごいですよ。もうやっぱりね、オーバーザさんすでに地の集合体としてかなりの精度を上げて、今ねオーバーザさんか富岳かってぐらいになって。
ああ、そうですか、う
ん。いきます。ペンネーム、地球は丸いのでまたお会いしましょう。初段。
はい、わあ、すごい。
スーサミカさん、ごきげんよう。VIO 脱毛やるのでしたら一日でも早い方が良いですよ。というのも私、現在55歳。昨年末から3ヶ月おきに VIO にレーザー当てて、そこそこお股がシャキッと気持ちいい感じに仕上がってきているところなのですが、白髪がめっちゃ目立つんです。白髪ってレーザーに反応しないんですよね。そんなことは知ってはいたけれど、今までアンダーヘアに白髪がそんなに生えてるとは思ってもみませんでした。完全に想定外。人生っていつもままならない。今このバーコードハゲみたいな白髪たちをそのままにするのか、それとも昔の永久脱毛方式で絶縁針で一本一本抜いてもらおうか、悩みに悩んでいる状況です。というわけで、40代ならまだまだ白い毛も数える程度であろうスーさん、他リスナーの皆様、 VIO 脱毛をするなら一刻も早く始めた方が良いと思います。お便りというほどではありませんが、取り急ぎ老婆心から。それでは、これからも楽しいポッドキャスト。
いや、ためになる。ためになる。
やっぱね、じゃあ思うわけ、私。何があって、女であることの旨味のうちの一つに、我々ってさ、働く、働かない、結婚する、結婚しない、子供産む、産まないで、最低でも 2×2×2 で8パターン生き方があるわけですよ、はい。で、これのせいで30代頭ぐらいに仲悪くなったりするわけじゃ、話が合わないとかさ、うん、なるんですけど、うん、結局、オーバーっていう年になったら帰ってくるわけよ、子供がいようがいまいが、うんうん。で、そうすると、うん、それぞれが登ってきた山が違うから、うん、もう、なんていうの、集めた時の集合値が半端ないわけよ。
うん、
で、やっぱここで、うん、一気に豊かになるのね、我々は、
うん。
それぞれが違う川に登って鮭になって帰ってきて、
うん、
ここからですよ。
そうだね。
本当に。で、なんか、この間出したじゃん、本、私。
うん。
お悩み動物園ってやつ。
はいはいはい。
あれでも書いたんだけど、
はい。
なんかよくさ、女同士って怖いよなとかさ、
うん。
女の敵は女とか言う人いるけども、本当その人たちピコピコハンマー持ってまた追いかけ回したいけど、
うん。
そんなわけなくて、うん。その、女同士が対立してると、娯楽として面白いんだよね。
うん。
昔からキャットファイトとかって。うんうん、まあ、その気持ちはわかるよ。
うん。
そういうのはわかる。だけど、知って、人から来る足の引っ張り合いに性別なんか関係ないし、
うん、
プラス集合体になった時にさ、
うん、
狼とか、
うん、
猿とかボスがいるわけよ、
うん、
序列があるわけ、上から下に、
うん、
だけどイルカって、
うん、
まあ、これイルカのことまだ完全に生態が分かったわけじゃないから、うん、諸説あるんだけど、イルカってリーダーはいるけど、うん、ボスはいないと言われてるらしいんですよ、
うん、
つまり効率よく餌をね確保するにはどこに行ったらいいかとか、うん、こういう時にこういう場所から敵が来るとか、そういう情報共有。情報共有を一瞬でするためにリーダーはいるけどボスはいない。最高じゃない？やっぱこの方法で行きたいよね。
うん。
で、だからイルカってすごいさ、調べたら、これも諸説あるんだけど、所属する集団っていうのが群れがあるじゃん、イルカって。うん、で、群れの大きさって全然違うんだって。3匹の群れもいれば30匹の群れも。で、女の人が大体子供がいる時はこういう群れに、いない時はこういう群れにみたいな感じで、
うん、
そういうところに、
うん、
自分のその時のライフスタイルに合わせて群れの集団を変えるらしいんですよ、
うん、
で別にそれで後腐れないらしいの、
うん、
こういうことイルカを目指そうっていう本を書いたんだけどね、最後に。
でも本当なんかもう競うものとか比べるものがだんだんなくなってくるから、
そうそうそう、
子供とか夫とか地位とか、
ね、
うん、
名誉とかね、
そうそうそう、うん、したらすごい楽ですよね、
本当
その嫉妬もなくなるしさ、本当に好きな人とバカな話して、
うん、
友達とかとさ、うん、そういう時代がもう見えてますもんね、
見えてる、
私たち
ね、最高
ね、
本当に。VIO に関してまた別の角度からの話も来ています。
いや、ちょっと VIO ちょっとみんなでやるか、
やる、うん、おばさんネーム芋おばさんネーム芋、もうちょっと色気つけて芋って、しかも漢字だよ、
ね、え、
最近この番組で話題の VIO、何年か前に私も全ての毛をなくしてやろうと思い脱毛サロンに通っていたことがあります、うん、毛がないと普段は大変快適なのですが、生理中の出血の時に血の動線がめちゃくちゃになるのか、普段はしない横漏れなどの失敗を繰り返してしまい、外出先で服を汚すことが怖くなり脱毛をやめてしまいました。ただでさえお腹は痛いしだるいし、薬を飲めば眠くてしんどいし、その上横漏れの心配なんて抱えきれません。とても抱えきれません。なので次 VIO 脱毛に挑戦するとしたら閉経後かなと思っています。あと最近、生理貧困という言葉を知りました。経済的な理由で生理用品が買えない、そのために生理中に外出できないという生理貧困、
うん、
私は生理痛が重く若い頃からずっと辛かったですが、幸い生理用品がなくて困るなどということはありませんでした。自分の後から来る若い女の子、かっこ若いだけでもないと思いますが、もう誰一人生理用品がなくて困るなどということがない社会にしたい。そのために何をすればいいのかを考えているところです。言い尽くされていると思いますが、生理用品が軽減税率の対象じゃないことも疑問に思っています。ちょうどまさに今生理中ということもあり、生理と女の人生についてあれこれ考えています。スーサミカさんに女を背負わせるつもりはないですが、かっこよくて面白い背中を見せていってくださると大変ありがたく感じています。いつもお世話になりありがとうございます。もう最後が友達なので、いつもお世話になりありがとうございます。
いいえ、こちらこそ。
こちらこそですね、本当に。ねえ。なるほど、そうか。動線が、毛によって作られていた動線が変わるってことがあるんだ。
それも一個ちゃんと考えないと
ね。ね
え。だって毛って大事だもんね。
でもさ、毛に、
だって鼻毛ってさ、意味があるじゃない。
まあまあ、言いますよね、そうやってね。うん、
やっぱり意味があるんじゃないの、
悪いものが入ってこないように、
うん、
もう入ってこないよ
いやいや、いろんな、だって虫とかさ、
うん、
ゴミとかさ、
虫とかゴミとかパンツ履いたら入ってこないでしょ
すごいね、なんか8種類ぐらいの選択肢ある、うん、男女
違う、全然違う、おい、
なんて言った、なんて
言った、働く働かない、結婚する結婚しない、子供持つ子供の男女とは言ってないよ、
言ってない、何、
ひどいな、
働く働かない、うん、子供
持つ持たない、
持つ持たない、その先に VIO する
しないっていうのがあるんだよ、
そう
だよVIO はしたいけどね、本当に。毛。
そっか、うん。まあそうだよな。あるものにはちゃんと何か意味があってあるからな。
まあまあまあ、おっしゃる通りだと思うんですけど、ただまあその、動線問題っていうのはさすがにやってみないとね、
はい、
わかんないことではあるけれども、
ね、うん、
やっぱ、いるの？これいるんですかっていう。
ああ、これいるんですか問題。
そうそうそう。これで私が山崎怜奈さんの、
あ、はいはいはい、
東京 FM の番組に出た時のメールテーマが、うん、これいるんですか、だったんですけど、
うんうん、
とてもじゃないけど言えませんでしたね。
そうね。
さまざまな場所の毛っていう話は言えません。23歳だもの。
そうね。
本当に。
そうなんですよ。娘と仲良くてね。
ね、その話してくれて。
そう、大学時代も2人でなんか旅行行ったり、一番、うん、そう、2、3人。仲いい子いる。
すごいよね。だってさ、大学時代の同級生が乃木坂に入ってるってすごくない？
そうそうそう。
てか、もともとのあれか、芸能活動やってたんだよね。
やってたの。うん、なんか私はむしろ彼女のお母さんと
仲良くて、はいはい、仲が良かった。
そう、うん、ご飯食べたりとかして。うん、いや、でもなんか、
おしゃべりうまかったよ。
大変、大変でしたよ。やっぱり、その選択肢も、
う
ん、その本人のね、
口
から、ね、
ね、うん、
言ってないと思うから言えないけど、
うんうん、
やっぱりいろんな選択肢があるわけじゃないですか、若いなりに。
そうだよ。
うちの娘もそうだし、うん、彼女もそうだし、うん、どういう仕事に就こうかなとかね、うん、その中をね一生懸命もがいてねやってましたよ。
そうか。
時々なんか2人の会話とかをこう一緒に車でさ、なんか乗せてってさ、うん、聞いたりとか家に来て聞いたりとかするとさ、なんかこの年代はこの年代ですごく悩んでるな
って。そうだよ。
でもね、私ね本当にね、今の若い子たち本当優しいじゃないですか。
優しい、まず優しい、
まず優しい、うん、それからなんかね、そんなはしゃがないの、なってるの、 あの割と冷静、冷静にちゃんとものを見て考えてやってる、
そうだよね、だってあんまり調子のいい季節じゃないじゃない、
そういうこと、だから私たちみたいになんかノリでとか、あ、やっちゃうみたいな、まあそういう子もいるんだろうけども、ね、しっかりしてる、ね、今の子たち本当にしっかりしてる、
頑張ってで、そういう子たちが生理用品がないから外出られないなんて社会にしちゃいけないよ、
そう、
そりゃそうだ、本当に、
だからあなたがガンガン本を書いていかないとダメ、
そう、頑張る、
ね、
酒井純子さんがさ、
うん、
本出されたんですよこの間、
うんうん、
あの文筆家の大先輩ですよ、
うん、
負け犬というあの言葉を作られた、
うん、
酒井純子さんがさずっとコンスタントに本出してるわけ、
うん、まあ、
コンスタントに本を出すってことがやっぱり素晴らしいわけですよ、
うんうん、
で言ったの、なんか一回対談した時に相談して、やっぱ書くもののなんか手癖で書いちゃうようなことが増えてきたと、
うん、
で昔はそんなことできなかったけど、もう今は中身がそんなになくても手でパパパパッと書いちゃうこともあって、これでいいのかって悩むことがあるって言ったら、いや締め切りがあってそれまでに出して納品してお金をもらうっていう仕事をしてて、芸術家じゃないんだから、ある程度のクオリティ70点をずっと取り続けるってことが大事なんですよと言われて、それ100点を取ってその後しばらく何も取れなくてみたいなことじゃない仕事なんだからそれでいいんですよって言われて、そのわらじを作ってる職人が今日のわらじは長かったとか明日のわらじは小さかったって言ったら商品にならないでしょって、だもっとなんだろう、その自分のやってる仕事に対してのまた多少幻想が私もあったんだろうね、その当時は、芸術じゃないけどさ、真実をどれぐらい書くかみたいな、そうじゃないんじゃないの、淡々ともっと書いて出す書いて出すっていうのをやった方がいいんじゃないのっていうことを言って、本当そうだなと思ったんですけど、その酒井さんがですね出した新刊のタイトルがガラスの50代、でなんかで今出てんだけど、もうあのもうちょっと先行く松明じゃん、
はい、
道を照らしてくれる、
ね、
今50代先の先輩って、もう本当に頼りにしてるんだけど、一章目、第一章とか、第二章とかいろいろあるんですけど、いろいろ書いてあるんですけど、もう笑っちゃったのが、50代独身問題とか、3度目の成人式とか、若見世バブル崩壊とか、もうなんか言わんとしてることがもうわかるっていうさ、母を嫌いになりたくないのにとかさ、朽ちていく肉体、追いつかぬ気分だって。
もう、足突っ込んでるからね、
ね、そう、わかる。
全部わかりますね。
やっぱこう、ちょっと先の先輩がこうやって、照らしてくれれば、さっきのメールにあったさ、スーさん頑張ってくださいって言ってありがとうございましたけど、あの私は何も真っ暗なところを歩いてるわけじゃなくて、その先その先ってみんな先輩がいるからさ、
そうですね、そうそう、ちょっと先見ると割とね
楽しそうな、
うん、
だ結局楽しそうなおばさんがいるっていうことが私たちを励ましてくれるわけだから、それしかできないよね、
確かに
難しいこと無理じゃない、普通歌、
あ、普通歌ね、
あ、はい、あの人のメールになんかいろいろメモ書いてるVIO とか書いてる。
チョコスケさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
毎週お二人のトークを楽しみに聞いております。ラジオを聞きながら声を上げて笑うなんて中学生以来ですが、笑えることの喜びを改めて感じております。いつもありがとうございます。
こちら
こそです。さて、私12月に41歳の誕生日迎えます。親しい友人たちは子育てに忙しいですし、恋人とは同棲を解消する方向で話を進めていて、なんとも微妙なタイミング、一人の誕生日になりそうです。いっそ一人旅でもしたいところですが、このご時世それも難しい。誕生日なんてもうめでたい年でもないですし、単なる365分の1日ですが、イナタイムではまもなく人生が14時に差し掛かるところでございます。いい時間、いい時間。明るいうちに楽しめることは大事に楽しんでおきたいなという気もしております、お二人にとって誕生日って特別な日ですか？どんな風に過ごされますか？また記憶に残る誕生日の思い出などありましたら、ぜひお聞きしたいです。チョコスケさんです。
はい、ありがとうございます。
誕生日は特別な日ですか？
私実はお誕生日とかお正月とか、
はい、
クリスマスとか、
はい、
節分の豆まきとか、
はい、
ちゃんとやりたい方なんですよ。
あ、おうおうおうおう。
クリスマスは例えばケーキを一緒に食べるだけでもいいし、別に高いレストランとか行かなくて、豆まきの日はちょっと早く帰ってきてお庭外福鉢をやるとか、まあお月見の団子作りまではやらないですけど、まあそういう行事は結構ちゃんとやりたい派なんですが、ここが合わないとうまくいかないよね。
そうですね。
これはすごい思った。
そうですね。本当に本当に大事にしてる人たちっていますからね、
で本当にどうでもいい人たちもいるじゃん、
私は本当にどうでもいい人なんですよ
まさかの
全 全然記念日とか、うん、誕生日とかも、めんどくさくないっていう人なんです。
正月は？
あ、まあ、あのほら、やっぱり子供が、うん、あのちっちゃかった頃は、うん、まあ、あと親戚も多いので、うん、正月っていうのは、こう自分の意識とは、あの関係ないところでこう時間が動きますよね、うん、あの初詣行く、うん、親戚ご挨拶行くとかいうことはしなければいけないことはあるし、うん、子供ちっちゃい時は豆まきしたりクリスマスやったり、うん、イベントはちゃんと抑えてきましたけど、こと結婚記念日とか自分の誕生日に関しては、うん、もう本当にどうでもいい、
は
あ、なぜなら私あの小さい頃からその誕生日を祝うっていう習慣が、うん、なかった。
ああ、そういうのあるのかもね、
はい。うん。子供がたくさんだったし、母忙しかったし、うん、なんなら私の誕生日に母がもうすごい、あの、保育園の園長やってたので、うんうん、まあ子供遅くまで預かって8時とか9時に毎回帰ってくるわけですよ。うん、で、私の誕生日にケーキをボンと置いて、こうやってこうマッチで火つけて、はい、消しちゃって消しちゃってって言われた時には、なんか、あ、つけた途端消しちゃってって言われて、はいっつって、って消して、なんか形式だけみたいな。でもまあ母はそれ一生懸命まあケーキ買ってきて、田舎のね、うんうん、ケーキ屋さんなんてないのに用意してくれたし、すごい感謝してるけど、まあ別にその誕生日をちゃんと祝うっていうことも、してこなかったし、
うん、
だからちょっとやっぱり若干こう大学とか社会人になってすごく大切にしてるお友達とかいるじゃないですか、うん、誕生日を、うん、とさメールでこう誕生日おめでとうとかって私に来るじゃん、うん、とこう返すの忘れたりとか普通にすると割とこう本当に落ち込まれたりとか、
はいはいはいはい、なんかそういうのあるよ ね、 あ、 るね
ありますよ ね、 ね。
でも年中行事もやらなくていいんだったらやらない派、
うん、
じゃあ、
うん、
お正月、
ま、なんかもう癖になってやっちゃう、うん、やらないと気持ち悪いっていうのはあるじゃないですか、うんうん、門松とか、うん、
でそれなのよ私、うん、やらなくて気持ち悪いが、うん、誕生日とかもそうなのよ。
あーそうなんだ。
そうやりたいとか大切っていうよりも、うん、年中行事の一環っていうか、うん、お誕生日の時は何かなんだろう節目好き。
あーそうなのね、うん、しっかり抑えて
そう
気持ちよく。
そういうのがさ、嫌いな人っているからさ、うん、憎んでる人とかいるじゃん。
だってそれでほら、記念日がどうとか言って、お別れしたりとかする人もいる、
うんうん、そうそうそう。
覚えてない。ちゃんとやってくれないとか。
そう、だから結局生活に対してのその捉え方ってさ、すごい人それぞれだからさ、うん、正解はないじゃん。
うん、
でもやっぱ、合う合わないで言うと、そこが柔軟性がないと、うんうん難しいなっていうのを最近思った。
そうだね。そう。だからうちの夫とかも最初はこう気を使ってこういろいろ用意してくれて私も用意したりとかしてたけど、もうだんだんまあそれも話したと思うけど。
だからさ、私にプライベートで話した話を話したと思うけどって言わなくていいんだって。ラジオだからやってんの。
ラジオでも言ったはずなんだけど、まあ、まあなんか、そうだね。なんか最初はサプライズでやっぱりびっくりなものを送り合うわけじゃないですか。
ああ、そういうのやってたんだ一応。
やってましたよ、うん。けどやっぱり私がちょっとサプライズすぎちゃってさ、相手がさ、絶対使わないんだよね。
だってな、本当にな。あんたからもらったのぼりとかな、本当に、
ね。どうしてる
ばっかりもんな。
ね、私本当さ、久米さんにもさ、久米さんの奥さん、玲子様っているじゃないですか、うん。もう本とか出されてるから実名出してもいいと思うんですけど。うん、あの、ヒロシ&レイコって勝手に印刷したボールペンさ、みんなに配ってめっちゃ怒られたんだよ、
久米
さ
んに。ひどい。著作権的にひどい。そりゃ怒るわ。自分たちが作ったわけじゃない
の。まあちょっとこう、あの、
面白いレベルがおかしい。
私の受け取り方だと、ちょっと親しみを込めて、うん、怒ってくださったんだけど、うんうん、お前、勝手なことをって言ってたんだけど、ちょっと嬉しそうだったなっていう。
解釈解釈。
まあいろんなね、誕生日プレゼントしましたけど、まあサプライズはあんまりこう、若干来なくて、それからまあ指定のもの、うん、私はこれが欲しい、はいはい、あなたはこれが欲しいっていうので、うん、事前に行って送り合って、うん、その後、あれそれ、結局自分で買えばいいんじゃないつって自分たちのところに10万円とか5万円ずつ振り込むみたいな。形式に変わり。
ドライだな、ドライだな。
あれなんでこれ、両方に5万ずつ振り込んでんのっていう話になって、うんうん、なんか、今欲しいもの何って言われて、車検を振り込んでほしいっつって車検振り込ませて、 なんかもう今やなくなりました、制度的に。だからとってもすっきりしてます。
でもなんか今欲しいもの何っていうさ、その気遣いじゃん、
なるほどね、
誕生日ってそういうことじゃん。別にそのサプライズをして相手を驚かしてやろうっていうのはエゴじゃん。だけどだからあるべき方向に行ってるんだと思うけど、羨ましいけどね。
でもだから聞くっていうことが大切だっていうこと。
うん、だからちょっとここが難しくてさ、結局さ若い頃のさ我々なんてもうエゴの塊じゃん。エゴが服着て歩いてるじゃん、不安定なエゴが服着て歩いてて文句言ってるばっかりじゃん、だからやっぱり誕生日とかいうときにまず覚えてないみたいなことが起こったりとか、あとは何、誕生日プレゼントををサプライズして驚かせてやるみたいな自分のエゴが先に立ったりとか、何欲しいって言ったら何
で、エゴなの私のそれは。
エゴだよ、エゴだよ、スーパーエゴだよ、エゴだよ。
結構考えてる
な。考えてるのが一番楽しいでしょ、だってそれエゴだよ。とか
相手のこと関係ない、
そう、それだよ。とかさ、あと何、そのじゃあ誕生日に何くれるみたいな話になったら、なんかどうして分かって、なんか言ってもいないのに、なんか言わないと分かんないのみたいになったりとかさ、そういうのになるけど、だんだんその相手に対しての期待値が下がって相手のことを本当に思うってなると、何が欲しいとか、
何が欲しい、だから要するにあれだよね、あの夕飯何がいいって聞いて、へえ、じゃあ今日はなんか手作りのなんかハンバーグがいいなって言ってんのに、いつもと同じやつが出てくるみたいな。一応聞くけど。
そう、一応聞くけど。何でもいいって言わないだけいいことじゃない？何がいいって言われて、何でもいいって言われるのが一番嫌だって言うじゃん。でもなんかさ、ここで難しいのが、相手のことを思いやるってどこまでの話だって話なわけですよ。結局最近思ってんのは、相手のことを思いやるってのはすごく大事だし、優先した方がいいんだけど、思いやることによってそこに無が誕生するってこともあるわけ。
そうだね。
例えばそのさっきの誕生日で言ったら、祝われたくないっていう人がいるとするじゃん。
はい。
で、祝われたくないんだったら祝わない。
うん、
で、相手も祝いたくないっていうんだったら自分の誕生日も祝われなくていいよと。いうことで、相手思いでやっていくと、結局お互いに譲り合いっていうものがないと、
はい、
片方だけになっちゃうとそこに生まれるのは虚無じゃん。
そうですね。納期に寄り添わないとちゃんとね。
そうそうそう、
あ、相手はこういう人だからやってあげないととか。
そうそうそう。お互いがそれがないとうまくいかないんだよな。だから若い頃の恋愛とか思い出すとそうだったよなと思って。
なんかこうちぐはぐにもらったりあげたりみたいな。
あ、私すごい感動してることがあって一回未だに覚えてるんだけど。30のあった前半かな、
はい、
に付き合っ、ちょっと年下の子と付き合ってたんだけど、クリスマスのプレゼントにすっごい華奢なネックレスもらったの、で、まあ、流行ってたやつだし、別に物が悪いとかではないんだけど、ただ私が好きなものではなかったわけ、わかんないんだと思って、もちろんわかんないんだと言わないよ、だけどこれ私に似合わないってことがわかんないんだな、今流行ってるからこれ買ったんだな、でこれ私が好きじゃないっていうことも分かんないんだなと思って、ありがとうって言って喜んだけど、すごいショックだったの。で、ああ、これ、そうか、私もっとなんか、奇妙奇烈なゴテゴテしたものが好きなんだけどな、アクセサリーつけるとしたらと思ってたんだけど、で、そっから誕生日まで5ヶ月ぐらいあるわけですよ。で、その間に、この間もらったあれが嫌だったとかじゃなくて、もちろんそれはつけたよ。つけながら、こういうのが好きなんだよねとか、ああいうのがいいんだよねとか、こうデートのたびにちょいちょいこう、インフォームしてったわけよ、こういうものが好きなんだよ。そしたら誕生日の時にドンピシャの私が好きなタイプのネックレス買ってきてくれて、プレゼントしてくれて、
頑張った
ね、すごーいと思って、めっちゃ嬉しい。いや、よく分かってくれたなと思って、
頑張ったね。
もうね、十何年前じゃん、若いじゃん、
必死になってね、探したんだよね。なんかそこ何なんだろうって考えたんだろうね。
そう、最初の時はふんどしみたいなやつだったんだよ。ふんどしだったんだよ。ふんどしかーってさ、
ね、
ふんどしじゃないよ、ふんどしかーってさ感じだったんだけど、ちょっとこうデコ、なんかちょっとデコラっていうのがごっつっとしたの。そう、で両方ともこの間カリアちゃんにあげた。
ちょっと
だってもうさ、もう今のこの47がつけたら結構なあの勘違いおばさんなわけですよ。やっぱ若い子がつけるやつだから、それって。で、カリちゃん全部話もして説明もして、というわけで、
全部怨念もお払いしといたから、
いかがですかって言ったら、いただきますって言ってから、カリちゃん何でも
物質でしかないから、
物質でしかないから、 そう、ということでもらっていただいたんですけど、
うん、
ありますか、もらったプレゼント、こう賢者の贈り物的な、
オーヘンリー的な話で言うと、うん、やっぱり高一ぐらいの、まあ、初めて付き合った方に、
はいはいはいはい、いいですね、
初めてのその男性からもらったプレゼントっていうのが、うん、こういう鏡の下にこうなんかちょっと引き出しがついて、
はいはい、ドレッサー、小さいドレッサーみたいな、
小さいやつだったんですよね、うん、でそれを物置から見つけて、
あったの、
はい、ありました、うん、でこうイナタイムじゃないんですけど48の自分をその鏡に映すっていうね
ほらほら、そこまで想定してなかったと思うよ、その鏡48の
もの、ね、綺麗な状態で、うん、ほらあの日も当たらない奥にさしまってあったやつだからさ、
うわすごいね、そこに顔映した、
うん、でやっぱりそのあたりのこう文通してた手紙とかも出てくるわけじゃん、うんうんうん、それをこう48の自分が鏡に映しながら読むっていうね恐ろしいムー大陸でした
恐ろしいムー大陸でも楽しいよね、わかる、すごい楽しい、
それでさ私姉が、まあ、結婚も、もう私のよりずっと早くしてて、うん、子供も大きいんですけど、うん、姉お見合い結婚だったんですね、はいはい、でもなんか、あ、まあ、これ姉聞いてないんだろうなっていう想定で言うんだけど、うん、まあ、なんかその前にちょっとお付き合いしてた人とすっごい文通をしていて、うん、まあ、その時って文通だったわけよ。
そうよね、それしかないもんね。うん、
だって今56とかの人だからさ、うん、でさ、ミカちゃんこれ、どこにも預けられないからミカちゃん持っててっていうさ、もうその熱い熱いラブレターをさ、うん、私託されてさ、
うん、
あとなんかその姉からその彼からもらったなんかちょっとやっぱアクセサリーみたいなもの託されてさ、うん、どうしようと思って捨てるわけにもいかないじゃん、
いかないよ、
ね、だからずっと私持ってるわけ、それで、それ町田にあんのよ、そ
の
ラブレターはさ、なんかわかんないけど、
実家じゃなくて町田にあんの、
実家に、あの町田にあんのよ、うん、そのドレッサーこうやって引いたらさ、そのさ姉のからの昔の彼氏のさアクセサリーもなんか知らないけど入っててさなんかあ、このドレッサーどうしようみたいな、
どうすんの、
いろんなものが詰まってると思って、まあでもなんか、はい、そんなオーヘンリーがありました。
これはね、
オーヘンリーの贈り物、
贈り物やっぱりね、
うん、
もう世知辛い世の中ですからね、うん、昔はそうやってあげる時だけを考えて物をプレゼントしたり買ったりしてましたけど、うん、
そうですね、はい、
もう最近になったらですね、
はい、
今我々が物を買う時、はい、一番最初に考えるのは、うん、捨てる時のこと、
です、あとなくなるものかどうかっていうね、
そうそうそうそう、うん、本当にいるかとかっていうのがまず来るじゃん、うんうん、物を買う時のフェーズとして、
はい、
やっぱりこう欲しいっていうのがあるわけじゃない、
はい、
でお金があるか、
はい、
あと親に怒られないかで買うみたいな子供の頃の思考じゃない、漫画また買ってきたのって言われないかなみたいな、でもだんだんそれが大人になってきてこうなんていうの、本当に必要かとか、うん、似たものがもっと安いのであるんじゃないかとか、
うんうん、
ちょっともう一回戻って帰ってこようとかさ、
はい、
やるわけじゃないですか、
はい、
でこの間友達に言われても、引っ越ししたじゃんこの間、
はい、
で言われて本当に捨てる時にいくらかかるか考えてから買えって言われたの、
もう、そうだね。
ちょっと前まではリセールバリュー、つまり、下取りしてもらうときにいくらで下取りしてもらえるかで買えって言われたり、車とかそうじゃん。なんか奇抜な赤より黒の方が高く売れるみたいな、あるじゃないですか。うんうんうん、でそれを話私最初に聞いたとき、つまんない人生だなと思ったわけ、うん。なんでその後ね、下取りしてもらう値段考えて今楽しまないんだと。うん、なんだ、そんな人生は嫌だと思ってたけど、うん、もうその先、今、リセールの先は、粗大ゴミとして出すときに自分で運べるかとか。
そうだね。で、うん、そっからまた持つことをやめるんだろうね。
あなたそれでほら、立って一時寝て繁盛じゃん。間違えた。じゃあおかしい。立って繁盛寝て一時。
今もう本当に、うん、そう、その息ですね。
ね、
うん。
やっぱ本当にね、捨てるときに、これはいくらかかるのかな、
うん、
自分一人で運べるのかなとか。
うん、
でもそう考えていくともう何も、本当もう段ボールで全部作っちゃうって感じだよね。
そうだね、 なんかあと借りるかね、でも借りるのもな、まだ慣れてないんだよな、
ね、
私洋服とか、うん、家とか、うん、車とか借りるのってまだこう気持ちがいかないんだよな、うん、そこにな、いかないですよね。
家はでも昔は賃貸だったでしょ、それは学生の時とか
は。あ、学生の時はもちろんそうですけどね。そうそうそう、
まあでも家買ったのが早いんだよね、結婚が早いからね。
そうですね、
そうだよね、
なんかね、小さい時は自分で、あなたもね、あんないいところに、
はい、住んでましたけど、うん、小石川に。
いや、そう、それで今ね、東京で手に入れたわけじゃないですか、うん、
一発上京物語でしょ裸一貫上京マンション最高だよ、帰ってくるとドーン
立身出世の窓、ま、オープンマンションでしょ。
そうそうそう、立身出世マンション、ね、やったるでマンション
いやー、だからそう、小さい頃はそんなこと考えなかったなと思って、まさか自分で何かをこう大きいものを手に入れるとかさ、うん、思ってなかったからさ。小さい頃何して遊んでました？
私はラジオから歌番組を録音して聞いたりテレビから歌番組を録音して聞いて、お母さんしーみたいな、姫録音してるから静かにしてみたいな、そういう子でした
ね。
常にラジカセとともにいました
出るね、すごいね。
何でした？
私は葬式ごっことかをよくしてます。
何？
あのなんか死んだ虫とかを友達で集めて線香持ってきて、うん、みんなでこう祈るっていうの
が、それさ、
よく山火事なんなかったなと思って、すごい山の中でやってたから、う
んうん、てか最終的にそれあなたがさ、なりたいさ、セレモニストと一緒じゃん
だから小さい頃が予言されてんのかな。
そう、あなた最終的には出棺の時間ですってやりたいでしょ。
そうそう、
個人を忍び、
なんかさ、漫画でちょっと感銘、私あの赤毛なんとか好きだったんですよ、はいはいはいはい、で友達で好きな子もいて、うん、まあ、それあの可愛らしい思い出なんですけど、あのほら秋田だったから森とか林はふんだんにあって、うん、よく森の中に行って二人で誓いをやってた。
何の
友達の月のもとにあらんみたいな、二人で暗記して新林さんと二人でこうやってたし、あとガラスの仮面とか見た時はなんか泥団子食べるの
あ、泥団子ね、おいしそうにむしゃむしゃと演技でできるのかと。
そう、それを泥団子を食べてた。
泥団子食べてないでしょ。
いや、だからみんなで、みんなっていうか、
食べる
二人ぐらいだけど、そう。
食べる
二人で食べる。いや、食べた。
え？
食べた。だからちょっと。
え、泥を食べたの？
すごい、すごい本当に、スレスレのことをしてた。
それで、月影先生がいないのに。
シンガーやってるより。
やばいよね。泥食べた、泥団子食べたろだったの、あんた。泥団子食べたろだったの？うわ、マジか。
友達もいたけど、うん、友達もいたけどね。
え、ちょっと待って。いや、さ、演技をすることになったら、泥団子すら泥団子に思えずっていう、確かそれは
月影先生の、そう。
だってほら、
北島麻也の。
で、もう一人いたじゃん。
姫川あゆみ。
そうそう、だっけの、それ演技だったじゃん。
そうそうそう、そう。
でも、月影先生がいない、台本がない、うん、板の上に持てない、それただの泥団子食べたろうじゃん。
で、意外にほら、秋田の土だから、有機だからさ。意外に別にいけんの。
え、食べられんの？泥団子って。
なんかちょっと一口食べて、なんか、流行ったんだよね。
泥団子食べたの？
友達と。
ちょっと怖いな、秋田怖いな。
あと何してました？
子供の頃は、色水作ってましたね。
ねえ、
何、
面白い、
なんで
面白いね、やっぱり
色水作んない、
あなた面白いよね、
なんでなんで、
あのさ、すごい好きな話あって、クリスマスのさ、なんか印刷機もらってずっと印刷してたでしょ、
親にあのプリントごっことか印刷とかあるの大好きだったの。もうあの時ちょっと一時
すごいね、そっからだってもう印刷業界で何かを出版するっていうところに、
また目から水出してる。そうで、とにかくするってことが大好きだったの
今すりまくってんじゃん。
すりまくってんだけど、一番好きな言葉増刷だからすりまくって、あまりに好きでプリントごっこ年賀状に買ってもらって、でもあれはさ、ガシャンガシャンやれないわけよ、玉が高いから。いや、そんなたくさんできないから。で、それ以外に印刷屋さんっていうのがあって、いわゆるゴムのぐにょぐにょの なんかこう印刷する型があって、うん、それの上にカーボン紙と紙を敷いて、うん、ぐるぐるハンドルを回すと、その3つが全部ギューッと一緒になってさ、出てくるわけ。で、それがあまりに好きで、親に、誕生日の時には、あられちゃん。クリスマスの時、ハイカラさんが通るの印刷屋さんもらったの。でもうち印刷機3台やったの、子供の頃。プリントごっこ、ハイカラさん、あられちゃん。で、ずっとあられちゃんで偽札刷ってた。あられちゃんで印刷できるの、札が。うわーって刷って。
その時から平気だったんだよ。
そうそう。で、ハイカラさんの方も、ハイカラさんの方も、印刷結構大きいのがあるの。今欲しい、今欲しい。どっか売ってないかな、メルカリとかで。なんであれ捨てちゃったんだろう。めっちゃ最高。なんか、とにかく靴の裏ぐらい柔らかい感じのゴムで、ハイカラさんの大きいのよ。大きいやつを A4 1枚ぐらいにプリントできる大きい版があって、その版でやってる。その後みんな塗ったりするんだよね、色、うんうん、あの、塗り絵代わり、うん。でも違うの。私はもうとにかくするのが好きだから、ひたすらずーっと大きいハイカラさん。ハイカラ、ハイカラ、ハイカラ、ハイカラって。はいからあれで、はいからあれで、ぐわーってもう、腱鞘炎になるぐらい一人で吸ってた。一人っ子だ
けどね。子供って面白い。
で、その前は色水作って
た。面白い。私も、一回北島麻衣にハマった時とか、うんうん、ちょっとおかしな人になり、なんか、さ、すごいさ。すごいこう何か何かに乗り移った感じで、うんうん、
触れない天女だ。
そうそうそうそう、うん、あの生活したりとかした、
はい、泥団子食べたり。そうそうそう、泥団子食べたので
色水おかしい。
なんで
するのもお前やっぱ何かちっちゃい頃、ね、
ちっちゃい頃とか影響してんのね。
そうだね、
うん、すごい。
ちっちゃい頃やってたのがそのまま何かなってるよね。
そう、色水とかも昔米屋でしか買えなかったプラッシーの空き瓶に米しか買えなかったプラッシーの空き瓶に少しずついろんなこう食紅とか、あの例えば何おしろいの粉何でもいいんだけど、いろんな世の中で手に入る限りの染料を持ってきて、でちょっとずつグラデーションしたりとかしてたのよ。で今ってそれ大好きだから、ピンタレストとかで見るの。パントーンの見本の本とか大好きだから、大日本印刷ディック大好きだから、だからもうやっぱ変わんないね。
変わんないね、うん、すごいわ。今気がついたわ。葬式やってたんだもん。だ
あれでセレモニスターになるんでしょ。
死んだ虫集めてきてわざわざ埋めるんだよ。で、線香立てて葬式すんの。で、みんなで。
なんていうの、お焼香どうぞとかやるの、順番に。
なんか、そう。ただなんか悲しかったね。
嘘つけ、嘘つけ、
生きたんだねとかって。なんか多分あて、それ私が主導でやってたのかな、やらせちゃってたのかな。
やらせちゃって悲しかった、ね、死んだ虫拾ってきて埋めて悲しかった、
ね、強烈に覚えて、めなんかでも怒られたの覚えてんだよね、後半。それでやめたんだよね、その線香火で遊ぶっていうことに対して。いやー、子供って怖いよね。ギリギリのことするからね。ちょっとね、いや面白い。
いや本当に
本当にね、
皆さんこんな話を聞いて、自分が昔やってたくだらない遊びの記憶の蓋が開いてしまったんじゃないかと心配でございますけれども、そろそろもうお時間でございますので。
結構しゃべ、今何分しゃべりました。本当そんなしゃべってたっけ。
今日も意味がまるでないって、ね、というところで今回はこの辺まで。大場さんでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。送り先は番組メールアドレス、over@tbs.co.jp、over@tbs.co.jp ですね。おばさん掲示板として、今回 VIO ね、やっぱ情報集まってきてね、目指せ富岳の集合地ですよ。
はい、わかりました。
はい、あの、打倒富岳でスーパーコンピューターなんて、うん、何のその、おばさんの集合地を舐めるの。
はい、了解しました。はい、
それではまた金曜日の夕方5時、オーバーザさんでお会いしましょう。ここまでのお相手は
TBS アナウンサー堀井美香と
ジェンスでした。
オーバー TBS ポッドキャスト。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリーラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ。
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。おならが出ちゃったことを何て言いますか。
フリグランスバズーカ。
ちなみにおしゃれではないよ。
セラピーラジオ。
笑ってるやん。
こんな感じになります。
笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。
ドリアアンドルカ。
お前
ドリアポジアアンダウ。
なんで言った。
とにかく聞いてください。ゼロフリーで検索。ゼロフリーラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロフリーラジオ。